ルカによる福音書、第18章、15節から17節、お読みします。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。
ありがとうございます。新しい一年が始まりました。今年も皆さんとご一緒にこのルカによる福音書を学びながらですね、神様を礼拝していきたいと心から願っております。その最初の礼拝で皆さんと一緒に学ばせていただくこの御言葉は、今読んでいただきましたがルカによる福音書の18章の15から17節、まあそんなに長い箇所じゃないですね。まあ、ここに記されているエピソードは実は2ヶ月前の子供祝福礼拝でも同じエピソードから短いお話をさせていただきましたので、まあ記憶力のいい人はよく覚えてると思うんですね。ここに記されている血の御子たち、あるいは子供たちということについて、語られるイエス様の御言葉はですね、実はこれはルカなんですけど、マタイによる福音書にも、それからマルコによる福音書にも、いわゆる共感福音書といわれる3つの福音書に全部記されているんですね。3つとも記されているということはとても意味のある、当時の教会においてもとても有名なお話であって、大切なことがここに、教えられていると受け止めていいんじゃないかなというふうに思うんですね。神の国はこのような者たちのものであるとイエス様は宣言なさいました。神の国は血のみごあるいは子供たちのような者の国であるって宣言してるんですね。さらには私たちに向かって、大人に向かって血のみごや子供のようになるっていうことを求めてるんです。子供たちも一緒にいるようだけじゃないんです。大人に向かって、私たちに向かって、あなた方も子供のようになりなさいって言ってるんですよね。子供のようになるって一体何だろうかってやっぱちょっと思うと思うんですよね。このエピソードの最初のところにルカは、人々は血のみごまでも連れてきた、このまでもっていう言い方ちょっと引っかからないですか皆さん。これはある人に言わせると、もしかすると血のみごとか子供たちがイエス様の教えを理解できるはずなんかないのに、そんな子供たちまでも連れてきたと、そういうニュアンスがここに見られるんじゃないかっていう人がいるんですね。確かにそうですよね。子供たちが大人と一緒のように理解できなくて当然、それは当たり前なんだと思いますけれども、しかしイエス様はそういう幼子たちを喜んで受け入れたんです。受け入れただけじゃなくて、神の国はまさにこの子供たちのようなものに与えられるんだって言われてるんですね。まあ、血の肝って言えばね、今日は血の肝は来てないのかな、来てないね、残念ながらね、いつもはいるんですけどね。血の肝というとただただそうですね、ひたすら眠ってですね、お腹が空けば泣き、おしめを取り替えてもらって何をしても誰に怒られるわけじゃない、ただただ本当に全部任せちゃってるんですよね。ただただひたすら愛されて生きている存在、そんな者たちが喜んで受け入れられるところ、それが神の国なんだってイエス様教えてます。もう一つここにはですね、血のみ子たちを連れてきた人々を弟子たちが叱ったって記されてますね。って一瞬現代人の感覚だと、なんで子供を叱ったんだろうかって思うところですが、これはイエス様の対応とは全く違ってたわけですよね。弟子たちはイエス様とは違った考えを持っていたようなんです、子供についてね。それはどういうことかというと、まあ、冒頭にね、イエス様に触れていただくために血のみごを連れてきたって書かれてあるんですけど、この触れていただくってどういうことかというと、まあ多分頭、体、とにかくこうイエス様が手を触れてくれて、そうやって祝福してくださる、つまりイエス様に祝福してもらいたいと言って連れてきたっていう意味なんですね。この触れていただくというのは、手を置いて祝福していただく、まあ親ですから 自分の子供たちを祝福してもらいたいって願うのは当然の思いですよね。まあ、しかしイエス様の教えをきちんと理解することも守ることもできないような血の身子や子供たちが祝福を受けることなどできないと弟子たちは考えていた、弟子たちはおそらくそんなふうに考えていたんだと思うんですね。というのはユダヤの人々は聖書の教えをとっても大切にしました。これは人間が生きる基本なんだって考えていたんですね。その教えをちゃんと読んで学んで理解して守りを行えば神様の祝福が人生にあるんだって考えてたんです。その御言葉を読むこともできないし理解することすらできないような子供が、ましてそれを守るってことはもっと難しい、そういう子供が祝福など受けられるはずがないんじゃないだろうか、まあ、そう弟子たちは考えていたんじゃないだろうか。皆さんどう思いますかね、こういう弟子たちの考え方。おそらく多くの現代人、私たちはこの弟子たちの子供に対する考え方、あんまりにも狭いってね、そう思うんじゃないかと思います。だからこそ、狭いからこそイエス様はそういう弟子たちをたしなめてですね、叱ってですね、そんなこと言っちゃいけないって言われたのだと考えるんじゃないかと思います。どうですか皆さん、あなた方の心は狭すぎる、自分のことで精一杯で子供たちが入る余地がないじゃないか、そんなことを言わないで子供たちがいるための場所を開けてあげなさいとイエス様はここでおっしゃっているんだと、理解していることはないだろうか。しかしもしそうであるとすれば、そう理解しているとすれば、それは全くここでのイエス様のその御心を理解したことにはなってないんですね。違うんです。イエス様はそんなことをここで言っておられない。子供たちを連れてきた人々を迎えてイエス様は何て言われましたか。神の国はこのような者たちのものであるって言われたんです。神の国は大人の国でもあるし子供の国でもあるんだよ、だから子供たちをね叱っちゃいけないよと言ったんじゃないんですよ。神の国はただ一人子供のような者たちの国だって言った。だから大人であっても幼子のようにならなければならないって言ってる。そうイエス様は言われてる。そのことが本当に私たちに分かっているだろうかっていうことですね。これは私たちの誰もがはっきりこのことを理解して心に留めておくべきことではないかと思います。ある時イエス様は聖書の教えの中で最も大切な教えって何ですかって聞かれたんですね。その時にこうお答えになりました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なる神様を愛すること、そして自分を愛するように隣人隣人を愛すること、この教えに、この2つの教えに尽きるんだ。聖書って皆さんもお持ちだと思いますが、こんなに分厚いんですよね。しかも開いてみると2段組なんですよ相当量があるわけですよね。バーッと読むだけでも80時間ぐらいかかるらしいですけど、読んだことないんでそんなに80時間、ぶっ通しで読んだことないんで分かりませんが、厚いですよね。この分厚い聖書の中にいろんな教えがあるんですが、何が一番大事か、それは神様をそれこそ全身全霊で愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛すること、愛することだってイエス様ははっきりそれに尽きるとおっしゃった。でも神様、面白いですね皆さん、神を愛するってこれ不思議な神様の求めなんだと思うんですね。神様を恐れるとか敬うとか拝むとか神に従うとか、そういうふうに言ってんじゃないんです。神様を愛するようにってイエス様おっしゃった。これが一番大事だっておっしゃった。ある人言ってましたが、これはある意味で神様から私たちへの求愛だってすごいですね。神様が私たちに求愛してるって言うんです。神様が私たちに愛されることを求めておられる。私たちに恐れられるんじゃなくて、私たちに愛されることを求めておられる。イエス様が地上に来たのもそのためだ。ご自分が愛されることを求め、そのようにして神の国がその人に受け入れられることを求めておられるんだ。だからこの だからこそですね、イエス様に触れてもらって祝福をいただくことを求めてきたこの幼子たちの姿はですね、イエス様にとっては本当に喜びだったんですよね。素直に受け入れてくれるから。神様を愛するということは、イエス様が示しておられる神の愛を、その愛が満ち溢れる神の国をそのまま素直に受け入れることから始まるんだと。17節でイエス様はこう言ってますね。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。神様はご自分が創造された私たち人間に愛されることを喜びとしてくださる。神はもちろん愛してくださるわけですが、私たちにも神様愛されたいって願ってらっしゃる。それほどに私たちを愛してくださってる。私はあなた方愛してるけど、あなた方は愛さなくてもいいよなんて、そんな愛じゃないってことです。私たちの愛を求めるほどに神様は私たちを愛していてくださるということを素直に無条件にすっと受け入れるということ、それが子供のように神の国を受け入れるっていうことなんだということですね。しかしここで私たちはどんなに多くの妨げを持っていることかとも思いますね。あっちを見たりこっちを見たり、まっすぐ歩こうとして立ち止まってしまったり、つまずいてしまったり、戸惑ってしまったりすることが大人である私たちはどんなに多いだろうか。血のみ子が何の邪心もなく人の手に身を委ねているように、神様の愛に身を委ねようとなかなか大人はしないんですね。そんなことできるかよ、この世の中はそんな甘くない。でもそれはこの世であって神の国ではないんです。イエス様が求めておられるのはまさにそこで血のみ子のような幼子のようなものになるということですね。しかもそれは私たちの日々の生活、毎日の歩みそのものだということです。日々神様の愛に生かされて包まれて守られて生きていくということ、そうやって神様の愛を素直に受け入れて毎日を精一杯生きるということですね。子供のようになるというのはそういう意味で、若かろうが年取っていようがみんな一緒、その神様の愛を本当に素直に受け入れて安心してそれに委ねて任せて生きていきましょうということです。いやいや、先ほども言いましたがね、世の中はそんな甘くない、そんなに気楽には生きちゃいかれないんだ、そんなに気楽に神様の愛を信じて神様が求めておられる通り神様を愛し抜いて生きていくことなんか普通はできない、ね、もっと賢くならなきゃいけないし、もっと苦労っていうのも人生には多いもんだ。もし皆さんがそう思ってるんだとしたら、私たちはイエス様の御言葉を正しく受け入れてはいないということです。それはあくまでこの世です。確かにこの世は厳しいんです。神から離れてますから。しかし神の国はそうではない。先週ってまだ去年なんですよね。先週の日曜日、年末感謝礼拝っていうのをここで捧げましたが、私たちはこの感謝の前に、あ、このごめんなさい、この今日の箇所の前に記されている箇所を学びました。それはファリサイ派の人と徴税人の祈りの例えですよね。ちょっと覚えてらっしゃいましたね。この徴税人はもちろん大人ですよね、自分の罪を神様の前に深く嘆いている。これは血のみ子とか幼子はあまりやらないことですよね。大人だからこそそうしている。大人だからこそ自分の罪に気づいて身を低くしていたわけです。そしてこれは単なる謙遜ということだけじゃなくて、罪を認めることにおいてこの人は幼子のようになっている大人の姿なんだってことです。素直に、ああ、神様、あなたが示す通り私に罪がありました、そのことを素直に認めて神の前に悔い改め、それを告白している。これが幼子のようになる大人の姿だと言ってもいいでしょうね。立派な祈りである必要なんか全くないんです。全くないんです。ただ神様の御前に素直に罪を認めて身を低くするということが、私たちを真に生かすという信仰なんだ。それが幼子のようにという意味です。新年が始まって皆さんもそれぞれ 新しい祈りを持ってスタートしていらっしゃることと思います。それは素晴らしいことなんですが、しかし同時にね、ずっと前から祈ってるんだけどなかなか祈りが聞かれない、そういう思いをね持ってらっしゃる方も多いと思います。家族の救い、友人の救い、病気の癒し、仕事やその他の問題の解決などなど、たくさんの祈りを捧げ続けてきてるけれども、なかなか聞かれないんだ、ね、どんなに積み重ねても願いが叶えられない、答えが見えてこない、これは自分の信仰が足りないからなんだろうか、なんか祈り方が間違ってるからなんだろうか、きっとそういう悩みを抱えたことのある人というのはクリスチャンであればみんなそういうことがある経験があるんじゃないかと思いますね。もちろん聖書を学んだり祈りを学ぶことは大切ですが、しかし何が一番大切なことかというと、今朝学んでいるこの何よりもまず私たちはそこで幼子になりきるということなんです。幼子難しく考えてないんですよね。今言ってますけど私も考えちゃうんです。そんなに頭いいわけじゃないんですけど、難しく考えるからなかなか信頼が置けない。でもイエス様は幼子になりきることをここで求めていらっしゃる。幼子は無邪気なものです。無心なものです。そして自由です。重荷を感じているってあまりないですよね。生まれたばかりの血の身子はね、人生は苦しいなんてねそんなことありえっこないですよね。うちのパパの年収は大丈夫だろうかとか将来性はあるんだろうかとか考えてないんですよね。のびのびとやりたい放題のことをやっている、それが血のみ子の姿です。しかしその血のみ子だからできるのであって、それはどんどんね大人になると失ってしまうのだと思い込んでいるとしたら、私たちはそれはイエス様の教えが全然分かってないとですね。神の国は違うんです。この世はそうですが神の国は違うんです。イエス様ははっきりとそれは違うと言われる。あなた方も幼子のようになれるんだと言われる。幼子のようなの幼子のような自由をもう一度回復することができるんだ。もちろん肉の親の手の元にね、いつまでも抱かれているわけにはいかないんですけども、神様、父なる神様の御手に抱かれて生き続けることはできるわけですよね。いくつでもです。80だろうが90だろうが神様の御手に抱かれて生きる、そういう幼子のような思いで素直に神を信じ、神の国に信頼して生きることができるんだってことです。どんなに苦しいことがあっても、どんなに厳しいことがあっても、自分の親が自分を見守ってくれるという安心感に子供が支えられているように、神様の愛を信頼する心によっていつも安心して生きていくことができる、これが幼子のようなになるということの意味だということです。大事だと思いますね、そういう心をしっかり保つこと。大丈夫ですか。私たちグレースチャペルは今年の9月で14年目を迎えることになります。長いですね、結構ね、早いなと思います。何の力もない牧師夫婦が、何の後ろ盾もない、それこそ教会でもないんです、未だにないんです。そのまま始まった教会がでも14年もの間続いて、今3箇所でちっちゃな礼拝ですけど3箇所で礼拝が続けられてきている。こうして継続されてきたのはもちろんこのようにして毎週ですね、神様を礼拝するために皆さん集まってくださって、神を礼拝し続けてくれているという、そう皆さんの存在があってからこそ、あるからこそであるのは確かなんですが、まあ、しかし何といってもこれは神様のご計画と御業以外の何者でもないということを今改めて思わされています。私は今非常に体力的に精神的にも弱められています。ここでもう2ヶ月前くらいからですけれども、まあ、皆さんに大変その点でご心配をおかけして本当に皆さんにお祈りに支えられてここまで来ていますけど、しかしその間に実は教会は変わりました。いつも来てる方々は分かってると思いますね。グレースチャペルの様子は変わったんです。前から何人もいろいろ奉仕のこととか何年も前からお話ししたり修法に書いたりして何かしようと思ってやってきました。で、私の力努力じゃ 何一つ変わらない。それが去年の11月から一変に変わった。 今ね、ここの今日の礼拝もやっているように、いろんな人が、若者も大人も含めてですね、協力していただいて、みんなで共に礼拝を捧げている。礼拝は礼拝を受けるんじゃないんです。礼拝は捧げるものなんです。それはみんなで共に主を礼拝していくんです。礼拝する喜びを味わい、力を味わい、祝福を味わっていく、まあ、そういう教会に神様がいっぺんにですよ、突然のように変えてくださった。でもその時牧師は先頭に立ってないんです。むしろ休ませていただいてる。情けない限りですけど、ああでも神様はそうやって教えてくださってるんだと。教会は牧師が立てているのではありません。もちろん信徒が立てているのでもない。キリストが、イエス様が立てていてくださる。キリストの道からとご計画によって教会は立て上げられていく。そのキリストにどこまでも子供のように信頼を置き続けていくとき、教会は本当に神様が願っていらっしゃるような姿に変えられるんだと思います。もともともちろん教会じゃなかったわけじゃないですよ。でももっともっとより一層神様が願っていらっしゃるような御心にかなう教会に今作り変えられつつあるのだ。そのことを改めて皆さんと一緒に確認させていただきたいと思うんですね。このグレッシャペルの新しい1年が神の御業に満ち溢れる年となるように、神様のご栄光とたくさんの御業を体験して、ますます神の皆を賛美して褒めたたえる人々が増え広がっていくことができるように、そして何よりもここにいらっしゃる皆さんお一人お一人とそれぞれのご家庭が本当に祝福されて、幸せをしっかりとつかんで信仰によって力強く歩んでいくことができる、そのことをこの年も祈り続けていきたいと思います。お祈りをさせていただきます。